トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ぷんちゃんと
藤野正弘でお送りしております。
続いては障害百科事典のコーナーです。ガンちゃん先生こと一心の藤野正弘先生です。
今日もよろしくお願いします。
今
日はあのなんだっけ、聞いたことがほとんどない病気のお話、ね、
はい、
ということで、はい、ウルリッヒ病と。
もちろんこれ聞いたことないと思いますし、私も学生の時にこれを習った記憶がないのか、ただ忘れてるのかわからないんですけども、ちょっとそういう病気があって、
うん、
でこれをちょっと取り上げるきっかけっていうのがありまして、
はい、
先週の土曜日5月の7日の西日本新聞の社会面にですね、はいはい、あのこのウルリッヒ病っていうのの戦いながら、あの将棋、
はい、うん、
将棋がものすごく強い青年がいるという記事が紹介されていましたので、はい、それをちょっとだけ紹介させてください、
はい、
5月の8日ですね、この前の日曜日に、はいはい、久留米市でですね、アマチュア九州山口沖縄のアマチュア将棋界ナンバーワンの座を争う第39期西日本久留米王位戦というものがあったそうです。
なるほど。
でそこで の、 あの熊本県代表の一人としてですね、うん、この森崎さんという22歳の男性がいらっしゃるのですが、
森崎誠一郎君、ね、
そうです22歳、うん、熊本市に在住なんですけども、うん、この方もともとですねこのウルリッヒ病という病気にかかっておりまして、うん、今あのちょっと新聞にもこの新聞の記事にも写真が載っているのですが、
はい、呼吸器つけてますね。
そうなんですよ、人工呼吸器をつけながら、
はい、
されてるんですね、
うんうん、
でもうね、これ見た瞬間に本当に大丈夫なのかなと思われること思うんですけども、うん、まずちょっとこのウルリッヒ病って何なのかっていうの
を簡
単にちょっと紹介させていただきますが、はい、これはですね生まれつき先天性で、かつ進行としてはかなりゆっくりなんですけども、簡単に言うと筋肉が萎縮して、うん、その筋肉の力が弱くなっていくという病気です、うんうん、
筋ジストロフィーとは違うけど似てる。
そうなんですよね、筋ジストロフィーはですね、以前も取り上げたんですけども、筋ジストロフィーは筋肉が壊れていく病気、
はいはい、
ただウルリッヒ病っていうのはこういった
筋肉がこう萎縮してい
くんですね、
まあ、縮まって固まっていってっていうことですかね。
そうですね、そういった病気なので、まあ、大きく分けると筋ジストロフィーと同じなのかもしれない。
筋肉の病気、
そうなんです、病気では
筋肉の難病、
そうなんですよね、そういう病気なんですね。
なるほど。
で主にですね、まあ、そのだからといって筋肉あちこちかって言われるとそうでもなくって、主にですね、影響を受けるところが体の近い、
はい、
なんていうのかな、中心から近いところ、
はいはい、
例えば肩とか、
はい、
あと股関節とか、
はい、
あと膝関節ですね、
はい、
そういったところに影響が出てきて固まったりしてしまう一方で、
一方で
、はい、手とかですね、手の指とか、はい、足の指とかはですね結構ふにゃふにゃに曲がるんですね。ただその動くことは可能なので、この森崎さん、ウルリッヒ病になっている森崎さんはですね、はい、将棋の駒はどうも触れることができるみたいなんですね。
だから将棋を指すことはできるわけですね。
そうですね、将棋を指すことはできます。それとあとやっぱり知能についてもですね全く問題はないんですね、
はい、
あ、そうなんだ、
うんうんうん、あれやっぱり熊本県の代表になれるぐらい、それもその将棋の世界ですので、
う
ん、
そうですね、
やっぱ将棋されてる方なら分かると思うんですけども、うん、やはりかなり頭を使う競技ですし、うん、まあ、そういった意味ではですね知能は全く関係なくすることができるということですね、うん、でこの森崎さんという方もともとはですね、小学校4年生から将棋教室に通って、
そうみたいですね、
うん、でもうすぐに上達が早いみたいで、もう小学校5年生6年生あと中学校、うん、高校でもですね熊本県の代表として全国大会の代表として参加をされているということですね。
県代表で行ってるんですもんね、うん、
それだけやっぱり強い人なんですね、
うん
うん、
そうか、そう、ね、僕将棋できないんで分かんないんですよね。
私もできないけど、うん、すごいやっぱ頭使うっていうのは聞きますけど ね、
そうですよね、
何手先何手先って言うじゃないですか、う
ん、
だから本当に、うん、逆に言うとこう障害関係ないから、
うん、
いい競技ね。
そうですね、
知能に問題がない、
ね、そうそうそうそう、ね、もう自分自身で その体力的に勝負するわけじゃないし、
そうですね、
なんかそういう意味ではこう自分のしっかりしたベースで戦ってるかなという感じがすごくしますよね。で、まあ、呼吸器ねつけてらっしゃるんで、まあその呼吸数も肺とかですね、やっぱ筋肉なんで、そういうところがやっぱりこの固まってきちゃう、硬くなってきちゃって、
弱くなる、
ちょっときついかなっていう感じ。でも熊本代表ですからね、あの地震とか大変だったんじゃないですかね、やっぱ。
それもですね、実際にこの記事に書いてありまして、実際に、まあ、やっぱり住んであるマンションの3階に住んであるそうなんですけども、実際大きく揺れて、当然その停電になってしまいます。停電になると問題になるのがやっぱりあの電気で動く人工呼吸器ですね。
はいはいはい。
やっぱこれが使えなくなるとやっぱりご本人さん の, あの命にも影響するために、あの一時的にですね大学病院に入院されてたそうです。
ですね。はいはいはい。
で、まあ、家族もですね、まあ、家族も一緒に大学病院というわけにはいきませんから、ご家族の方も駐車場で、
ね、車中泊を数日間
続けられているということですね。で、
今は電気が水道も全て復旧されて、まあ、ご帰宅して自宅で、
ってことですね、生活されているということですね。
うわ、そうだよね。うわ、
まあそのね、やっぱり人工呼吸器をつけながらやっぱり集中力と、あと体力もやっぱりいると思うんですよ ね、この将棋っていうのは。やっぱり大変なんだろうなと思いながらちょっとこの記事を見ていて、まあ、せっかくだから紹介させてもらえたらなと思って。
なるほどなるほどですね。でもウルリッヒ病初めて聞きました。
初めて聞きました。
この写真見る限りで私22歳って思う、なんか結構幼く見え
そうですね。
ちょっとんですけど、
子供っぽいよね、非常に。
まあ、もちろんその成長とかそういうものも出てきますしね。
そうですよね。萎縮していくっていうことは、で小学校ぐらいの時から車椅子生活になったって書いてるんですけど、
そうですね、はい、
でそれまでは普通に動けてたのが、 やっぱどんどん
普通といってもやっぱりあの他の子供たちに比べるとやっぱり動きにくかったりとか、筋肉が弱かったりっていうのはあったみたいですね。
萎縮していくってことだから、そのなんか筋力がなくてとかじゃなくて動きづらくなってっていう感じ、
まあ、そうですね。分かりやすく言えばそうなりますよね。
だからもう筋力がなくてバタッと倒れるとかいうよりは、もうちょっと僕の感覚で言うと筋緊張がすごく強すぎて、うまく関節が動かせないとか、そういう感じじゃないかなってやっぱ思いますよね。いや、なるほどなるほど。なんかあのストレッチとかどうなのかなとかね思うよね。やっぱこの筋肉が硬くなるっていう意味ではヨガとかどうなのかなとか。
そうですね。
ね、でもなんかいろいろそんなことを、その彼はウルリヒ病ですよね。で僕はあの脳性麻痺で、あの死体不自由じゃないですか。だからこう障害があるっていうのはさまざまな病気で障害者ってなってるわけなので、こう違う分野の障害者の人を見ると相手のこと理解してないけど、こんなのってどうなのかな、自分はこういう時こうなんだよなとか、ちょっと思ったりとかするとちょっと面白いなと思ったりしますね。なるほど、
すごいですね、こうやって戦って。
やっぱり障害を持っていてもやっぱりその中でもできることっていうのがあると思うので、そこを高めながらいってるっていう意味では、この森崎さんという人はすごいなと思いましたね。
結果どうだったんですかね。
あの結果がですね、残念ながらその1回戦で敗退してしまったそうです。今回はですね、あの去年は結構いいところまで行ってたみたいですよ。
なるほどなるほど。結構、ね、決勝進出を狙いたいということで ね、まあ、でも22歳でしょう。
まだ今、まだまだ今からですから、ね、はい、ぜひ
なんかもうプロとか なれるんじゃない。
あ、おそらくなれるんじゃないんですか、
棋士のプロ、ね、なんとか竜王とかあるじゃないですか、
ね、
なんとか九段とか、なんかそうすると障害があっても将棋が指せると新しい職業がなんか見えてくるみたいな、ね、
ま、た新たなプロ棋士とかですね、ありますよね。
あの囲碁のね、プロの方もいらっしゃるじゃないですか。
あ、障害持たれてて、
あ、障害持ってる方いるかどうか分かんないけど、そういう職業ありますよね。
あります、あります。
囲碁の方とかね、そういうのいいかなと思ったりしております
。
ま
あ、いろんな障害を持ちながらも頑張ってる人がいるということで紹介させていただきました、
はいはい。
でこの、森崎くんに当てる、はい、曲
というか、まあ、あの、はい、まあ、ちょっといろいろと大変だったと思うんですけども、はい、この曲を送りたいと思います。では聴いてください、村下幸三さんで日だまりです。
トップアスリート永野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております、トップアスリート長野キラのリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野キラと
文ちゃんと
藤野正弘でお送りしております。
続いてはマンスリートークでございます、
はい。
まあ、5月ですから子供の日にちなんで、子供の頃何してましたみたいな、
はい、
僕は知ってますよ、先輩が中学校の時遊んでる、
知ってますよ、
知ってますよ。
ちょっと待って、何遊んでたかな、
どんな遊びしてたんですか。
まあ、帽子振りまして遊んだりしました。
え、中学校の時にですか。
わあ、走ってた。
え、中学校の時に。
ああ、そういうことね。
そうです、うん、あの何をして遊んだというよりは、先輩の、僕放送部だったんですね、
はい、
で先輩がもちろん放送部の先輩だったんですけど、放送部の、その3年生の先輩って、
はい、
男性
3人
だったんですよ、うん、T 先輩と D 先輩と、
うん、
ね、
は
い、いらっしゃったんですけど、今考えてもなんであんなこう風な遊びになるのかなっていう感じのはあるんだけど
、
よく藤野先輩の帽子が塀の向こうに投げられたりしてましたね。
そうそうそう、決していじめられてたわけじゃないですよいじめられてたわけじゃなく、
帽子を投げられ、
そうそう、
あのガンちゃん先輩ってね、当時からガンちゃん先輩だったんですけど、
うんう
ん、その T 先輩とか D 先輩が、
うん、
ガンちゃん帽子貸してほいーみたいな、
そうそうそう、
おーみたいな、うん、いじめじゃねえかって思うけど、いじめではない。
でもそれは楽しいんですよね。
楽しかったのはT 先輩と D 先輩じゃないかなと思います。
いや、それをされてる僕も結構楽しんでたんですが、もうそこでいじられキャラが完成してしまったんですよね。
もうね、
ああみたいな、
自分も楽しいし、うん、なんかね、
そうそうそう、あ、そういう風にくるくる回るんだ自分の帽子とか思いながら
ですでまたあのガンちゃん先輩のですね、藤野先生の帽子でかかったんですよ。
そう、でかいんですよ僕。
あ、中学校帽子かぶってたんですか。
そうです、
かぶります。
学生帽ですね、
うん、
学生帽。
あ、
何センチだった、
学ランとかによく乗ってるやつだ。
うん、そうです、そうです、
あれなんですね。
ブレザーじゃないですから、学生服ですから、
学ラン詰め
ですから、あの先輩の大きかったんです。
僕64センチありましたからね、帽子の大きさが。
もうグラビアアイドルのウエストよりも全然、そうそうそう、も大きい中学生の頭ですからね。
いやでもそれはじゃあ大きいですね。
大きいでしょう、うん、
ベーって投げられてました。で言ったら中学校1年生の時の3年生の先輩ですから、中学校1年生っても言ったら小学生じゃないですか。
そうですね、ほぼもう小学生
でもう中学校3年生ってもう高校生でしょ。
そうですね、
かなりこう精神的にも違うし、もう体の作りも違うわけじゃないですか、
うん、
なんかね、果てしない感じがします。
果てしない感じ。
そうですかね。あ、でも自分はそんなにそのクラスの中では身長が大きい方じゃなかったんで、
うん、
まあ、後輩から見ても多分いじりやすかったのかなと。
なんかね、あ、先輩また帽子舐められてるなみたいなね。まあ、これが子供の時の遊びですって言っちゃうとあれなんだろうけどさ、
びっくりした、変なこと言われるのかなってちょっとドキドキしちゃったんですけど、
そんなことはないですけど、なんかね、こう通勤通学の時にね、ちらっとあのお見かけすると、なんか中二病ですよ、だからわーって、なんか今考えると楽しそうやなと思いますけど。
今でもそういうこと結構私はしますけどね、なんか、
え、どんな、
え、そういうこと、いや、いじめじゃないですけど、
うんうんうん、
なんか物を隠すとか隠すとか、
おどけてね、
はい、
おじゃらけてね、
とか手を洗った後に水を
ピャッ、
結構めっちゃ かけられるんですよ私、後輩の子から、うん、めっちゃかけられて、うわーとか言ってると、え、どうしたんすかみたいな感じで、めっちゃ大丈夫ですかみたいな
急にどうした、
うん、そういつもそんな感じで、
まあ、
変わらないですね。
まあ、やってることは
変わ
らない。だから、あの、久しぶりに会う友達とかも、うん、結局その久しぶりに会った友達も昔と変わらないから、
やること変わんないですよね、
やること変わんない、もう喋ってても全然、あ、変わってないとか思いながら、
僕小学校とか中学校の忘年会で年にね1回2回あるんですよね、ちょいちょい会うんですけど、喋ってる内容はほとんど変わらないです。毎回やっても毎回同じ話
で、思い出の話とかですよね、そうそうそうそう、昔のね。
でこの間あの先生が来てたんですよ、その、
うんうんうん、
誰々先生とかって呼んだんだけど、
はい、
あの、あ、先生どうもって、みんな一応大人でしょ、
うん、
大人で言うんだけど、先生たちがお帰りになられて、誰先生みたいな名前聞いても全然わからなかったけど俺みたいな、 や、あれはなんとか何組の誰々君のところのなんとかの先生、音楽の先生やみたいな、知らんし俺習ってないやんとか言って言ったら、だけどなんか先生久しぶりですとか言ったけど誰みたいな、
大人ね、
なんかそこは急に大人みたいな、ね、
そうなりますよね。
でなんかこう細々くの残ってこうちょっとつまんでみたいな、お前何しようととか言ってね、テレビ見たよ長野とか
そうですね、そういうところで知られますからね。
僕はなんか何年も何年も何十年も会ってないとか、うん、なんか小学校中学校か中学校15歳卒業するでしょ、うんうん、だから25年ぐらい会ってないけど向こうは俺のこと知ってるっていうのは結構、俺テレビで見たっちゃんで、ね、み
たいな、うんうん、でもね長野くんからしたら誰っていう感じでしょ、
知らない、
いきなり言うなって、うん、テレビで見たっちゃんねって言うな、うん、俺覚えとう誰々バイくらい言ってくるし、
そうそうそうそう、
あって覚えてなくても覚えとうよって言って、うん、会話して思い出してくるっていう、う
ん
う
ん、でもその気持ち、もう長野くんはあの1年に1回会うかもしれないけど、僕はこの前25年ぶりに、うん、
あはいはいはい、
ちょっと箱崎であの特殊なイベントがあって、はいはい、でそれで25年ぶりにみんな集まったんですよね、もう男性も女性も変わってて、もう最初ちょっと名前名札があったから助かったけど、分からん誰とか言いながら、
そうですよね、うん、すよ25年ぶりか、う
ん、でも面影あるやつはいるし、
います、ね、うん、
あの面影なくても名前だけ言ってバーッと思い出すやつもおるし、あのどっち聞いてもどっちになっても分からんやつもおるから、そういう時はちょっと強気で言った方がいいね誰は俺そんな中学校の時そんなキャラじゃなかったけど、え誰、ああ元気みたいな、
怖いよ、
ちょっと強いキャラで、ちょっとそうそうそう、そうじゃないとなんかガッと言われたりとかね、お前はそんなんやなかったよねみたいな、で僕中学生の時ちっちゃかった、ちっちゃかったじゃないですか、ですね、でもこんな体でかくなかったし、ね、あのそれこそ格闘技とかやるような感じじゃなかったんで、この間言われたの、人ってでかくなるねって言われておりました。
長野くんのでかくなるわね、いいでかくな
る、そうですよね、本当鍛え上げてな、
ありがとう、ま、皆さんねゴールデンウィークどうだったかと、はい、いうところもありますけれども、また来週、いや来週は元気になりたい、
いやなれますよ、はあ、いやまあでもいやそんな焦らずにゆっくり休んでください、まずは休まないと
ということで、また来週バイバイ。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りしました。